秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書リオ編集長、佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書リオ編集長、私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく毎回テーマを決めてお送りしている番組です。山口さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとまだ暑い日は続きますけど、暑い日、暑い夜って、睡眠がね、どうしても浅くなりがちなんですけど、何か佐々木さん対策していることとかありますか？
やっぱ寝具にこだわるとかいいのかもしれないですよね。私全然こだわってないんですけど。
あ、いいです。
でもね、枕は、秘書さんに教えてもらって、なんかちょっといい感じの枕を見つけることができたんですけど、うん、あとなんかね、寝る前にスマホ見ないとか、ですかね。山口さんは何か気をつけてます？
いや、もう私もそうですね。なるべく寝る前はスマホを見ないとか、と。
ね。
なるべく飲んだ後のラーメンはやめようとか、こう、あと飲みすぎに注意しよう。なぜかというと、睡眠が浅くなるからなんですけど。
そうそうそう。なんかお酒飲むとすぐ眠くなるんだけど、結局睡眠の質は良くないらしいですよね。お酒飲んだ後って。
うん。なので、そのぐらいなんですよね。
そっか。
あ、そうだ。でもApple Watch のね、話をちょろっとさっきね、合間にしてたんですけど、私もApple Watch をつけ始めて、睡眠をちゃんと記録してくれるので、あれを見るのは楽しいです。
私もそれやってます。最初のうちはなんか手首につけて寝るのに違和感があったんですけど、慣れてしまえばで、私そのApple Watchで目覚ましもかけているので、はい、朝手首が震えて起きるっていう感じなんですね。
うんうん、
なんか大きな音で起きるのが嫌なので。
そっか、そういう設定もできるんですね。
そうなんですよ。アプローチで目覚ましできるので、そうするとね、ブルブルって震えて起こしてくれます。うん、で、起きて、ピッて止めたら、そのまま、お、今日の睡眠はどうだったなって言って、あのグラフを見るっていう。
ね、わあ、途中覚醒してるとか。
そうそうそうそう。
そうですよね。
なんか、やっぱり、ね、始めた時が一番深くドーンっていきますよね。
ですね。そう、レム睡眠、ノンレム睡眠、どっちか忘れたけど、
ね、
もっと深くいって、で、だんだん中間ぐらいのになって、
そう、
ちょこちょこ、
不思議ですよね。ね、
途中覚醒するときは、
棒
が出たりとか。
ねえ。なんかそれを毎日見て、なんか答え合わせというか、今日はどうだったかなというのをいつも見て楽しんでおりますけど。うん、でもやっぱり絶対睡眠時間しっかりとって深く眠れた方がいいと思うので、うん、なんかぜひ秘書の皆さんもこんなことやってるよとか、こういうふうに心がけてますというのがあったら番組宛てにいただけると嬉しいです。
ね、ぜひ教えてほしいですね。
本当ですね。
ね、うん、さあ、さてさて、まあ、その睡眠も大切な我々ですが、今日はどうでしょうか。どんなテーマでお話しましょう。
ね、秘書さんたちと話をしていると、私の上司すごいわがまま放題の人ですとか、
うん、
恐ろしいモンスターのような上司なんですみたいな方がね、たまにお会いするんですけど、
はい、
なんか嫌ですよね、そんな緊張感のある
ですね、
怒られたりとか怒鳴られたりところする職場で働くのって、
あ、やだね、それだ、
嫌ですよね、
ね、睡眠も浅くなっちゃいそう、本当に。
緊張してね、夜までね、うん。そう。なんですけど、なんかその、じゃあどうしたらいいかっていう、ちょっともうすでに上司がモンスター化しているケースはなかなか大変だと思うし、もう最悪の場合逃げるしかないと思うんですけど、
うん、
上司をやっぱり、上司も生まれた時からモンスターじゃないと思うんですよ。
うん、
私、その、上司になりましたとか、秘書が初めてつきましたっていう瞬間からモンスターだた人ってそんなに多くないんじゃないかなと私は推察していて、やっぱりその秘書さんにちょっとわがまま言ってみる、ちょっと文句言ってみるっていう日々の積み重ねを全部秘書さんが聞いてしまった、従ってしまった結果、あ、これ言ってもいいんだ、あ、ここまで許してくれるんだ、だったら、だったら、だったらって言って、どんどんそれが過激になっていったんじゃないかなっていうのも私の推論なんですよね。 そう。だから、なんか私はちょっと本当に、もしかしたら、そんなことないわって思われるかもしれないんですけど、上司がモンスターっていう時には、やっぱり秘書さんにも、それを作り上げてしまった責任があるというか、秘書さんも、そこに応えてしまったというか、モンスター上司の相棒は、やっぱりモンスターの、なんていうかな、召使いみたいな、ディズニー風に言うと、っていうペアになってるケースが多いんじゃないかなとか考えたりします。
なるほど。なんか、これね、夫婦関係とか、彼氏彼女でも聞きますよね。
そうなんです
そう
よ。
すると、できないことはできませんとか、ね、ノーと言える勇気を踏み出すことがすごい大切なんでしょうね。
今、山口さんが勇気とおっしゃったんですけど、本当にその通りね、言われたことを文句言いながらも、泣きながらも、でも従うのって楽なんですよ。だけど、ここで、いや、それはできませんよとか、いや、それはもう社員みんな疲弊しちゃってるから、もうそこで、ちょっとここでストップしましょうって言うのって、ものすごい勇気と恐怖に戦う、
です
度
ね。
胸と、そう。これが必要なんですよ。でも、これが出せないと従うしかなくて、で、上司はどんどんどんどんそこに乗っかっちゃうみたいな、悪循環が始まるのかなって。だから、楽しちゃいけないなって思います。
それも一つのコミュニケーション、大切なコミュニケーションの一つですもんね。あと伝え方、言い方、
そうですよ
ね、
ね。
大切ですもんね。
そう。なんか、無理ですとか、ダメですとか、やめてくださいとかって言うとまたね、火に油かもしれないので、まあ、どうやって伝えていくかっていうのは相性もあると思いますけど、工夫が必要ですよね。
でも工夫をして、やっぱり伝えるところは、絶対伝えた方がいいな、なんか。
もう、だからなんかやっぱり、すごく気が弱いくて、なかなか言い出せないっていう所作よりも、ある程度、おばちゃんみたいな。何言ってんのみたいな。いい加減にしなさいみたいなことを言える所さんだと、ちょっとこう、職場のみんなからもありがとうっていう風になる傾向はあるかもしれないですよね。上司がモンスターになっちゃうと、所さんだけじゃなくて、職場全員がそこの、なんか被害者になってしまうというか。
そうか。いやー、なんかでも、なかなかその勇気がっていう方もね、多いかもしれないけれど、ちょっと一回何かでね、やって踏み出してみると、意外と、そのなんだろう、自分の中で本当に思ってる本音の部分を、まあ、伝え方、工夫して言うと、意外と、分かったっていう場合って、なんかありませんか？今まで我々
あ
も。
ります、あります。だから、あとは、EP カレッジっていうね、その、秘書さん向けのスクールでお伝えしている、エニアグラムっていうのをうまく使うと、相手に伝えるときに、どういう伝え方とか、どういうシチュエーションで伝えるのがいいかっていうところも、織り交ぜてお伝えすると、まあ、伝わりやすかったりとかって、まあ、いろいろね、工夫はできるかなと思うんですけどね。
そうですね。いや、ぜひぜひ、ちょっとエニアグラムなども気になった方は、ね、ちょっと佐々木さんまでお問い合わせ。
そうですね。UP カレッジ、また来年になるかな、開校予定がありますので、お問い合わせいただければと思いますけど、そう、だから、やっぱりその上司だけが悪いんじゃない。上司がわがままでとか、上司が性格が悪くてっていうところも、一部に自分もそこの責任はあるんじゃないかなって思ってみるのは、所さんにとっても、なんか、一つ学びかなと思ったり、すいません、偉そうに思ったりしております。
でもそうだと思う。ちょっとそこに向き合うのって、またそれも、なんかなって、ね、なんか抵抗があるかもしれないんですけど、一回多分そこに向き合うと、ああ、そうか、自分かって思うと、なんか解決策がどんどん見つかるのでね。
違う角度で物事を見てみるっていうのは大事ですよね。
大事ですね。ということで、今日はちょっとモンスター上司というところで、どういうふうにしていたらいいか、ぜひ皆さんも。そういう、私そういうかもと思ったら、ぜひ向き合ってみてください。
はい。
はい、そして、この秘書寮、EP カレッジなどなど情報番組概要欄に載せておりますのでご覧ください。佐々木さん、今日もありがとうございました。
はい、山口さん、ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。